の民主義出所ローマ書出所です。祈りましょう。主よ主よ主よ、母父よ、感謝いたします。今日も神様の御言葉を待ち望みます。導いてください。祈りを祝福してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から読みましょう。
ついで主はモーセに告げて仰せられた。銀のラッパを2本作らせよ。それを内物作りとし、あなたはそれで回収を召集し、また宿営を出発させなければならない。
銀のラッパー2本を作らせよ。それでね、回収を召集、目的はね、回収を召集と、また出発、召集して出発するために金のラッパーを吹き鳴らしたんですね。もうこう規定はもう長く吹くとかね、そういったことを言ってるんです。コセス、
またあなた方がそれを短く吹き鳴らすと、東側に宿っている宿営が出発する、
短くすると、東に宿っていた三つのこの宗派ですね、それが出発したんです。まだ南にあるものを出発させることも、6節、
あなた方が二度目に短く吹き鳴らすと、南側に宿っている宿営が出発する。彼らが出発するには短く吹き鳴らさなければならない。
このようにね、出発、召集、出発、そして救世主、
またあなた方の国であなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方があなた方の神主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである。
このように侵略者と戦う時に短くトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、このようにラッパーを吹き鳴らして出世し、
またあなた方の喜びの日、あなた方の礼祭と新月の日に、あなた方の全唱の生贄と和解の生贄の上にラッパーを鳴り渡らせるなら、あなた方はあなた方の神の前に覚えられる。私はあなた方の神主である。
このラッパの祭りですね、礼祭というと、ラッパの祭りの時に、吹き鳴らす、それはもう10日間ずっと吹き鳴らしましたね。100回ぐらい吹き鳴らして、まずドゥーという王が来られるとね、そして悔い改めをドゥードゥードゥー、この悔い改める、じゃあ王が近くなった、トゥトゥトゥトゥトゥトゥと、そして王が来られた、ドゥー、長くね、その大きなラッパです。大きなラッパ、それが王の職位の時にもそのように吹き鳴らしたし、契約の箱、王ですね、契約の箱、王が動く時に、まだ王の力、それをこの吹き鳴らす時にもそれをされました。王が来られて審判なさるという、その時にもあれしたし、イエス様の再臨のことですね、神の大きなラッパと共に天から下ってこられるという、そのラッパです。だからこれを全部合わせると何でしょう。これはイエス・キリストです。イエス・キリスト、だから旧約で行った全てはイエス様のことを言ってるんです。だからこのラッパがはっきりしたラッパの、ね、意味をこう教え、またはっきりしたその音を出さないと、もう間違った 陣営が動くんでしょう。今王が、ね、王職業をお祝いするそのような時に、うん、戦いのラッパを吹き鳴らしたりすると困りますね。だからそれを、本当に、こう切って神様が切っていとそれをなるその意味それをはっきり、こう覚えて信じていかなければならないんですね。じゃあこのこととローマ書十章に行きましょうね。十章一節から。
兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。
うん、兄弟たち、私の心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているの。彼らは誰？ユダヤ人ですね。ユダヤ人、イスラエル、自分の同族、もう自分のこの名前が命の書から取り除かれてもいいようにこう願う、その願いです。彼らの救われることです。自分の民族が救われること、自分が伝道してみてもイエジンはよく受け入れるけど自分の同族は受け入れない、その心の苦しみをこんなに表現してるんです。リセス、
私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません、
彼らの熱心は宗教の中で一番強い熱心ですよね。週2度断食をするし、ね、彼らは安息日にもうどれぐらい歩くかという規定を守って、じゃあ一歩もっと歩けば玄関ですね、玄関に入るんですけど、玄関の前まで安息道のり安息に歩くそのところならば、その玄関のところに寝るぐらい熱心でした。まあ今もね、イスラエルに行ってみると安息日を守るこのエレベーターボタンも押さない、まあ、この ご飯こう電気窯のね、それもこう労働だとしてそれを押さない、熱心ですよ。彼らの熱心はもうついていくことはできないくらいです、けどその熱心はあるよこのまあ使徒パウロも認めるって、自分もそうだったからね。このカマリエルのその文化そのあれ下にいたものだからね、その熱心が知識に基づくものではありません。知識では本当の知識ではないって。三節、
というのは彼らは神の義を知らず自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。
ここで神の義と自分自身の義があるんですね。神様の義を知らず、神様の義を知らなかったと、また自分自身の義を立てようと熱心だったというんですね。神の義に従わなかった、だから自分の義を立てようと、これが宗教でしょう。宗教というものは自分の義を立てるのが宗教です。唯一聖書の義は神の義ですよ。神の義だけが聖書が言っている義が神の義です。しかしこの宗教というものはね、全部自分の義を立てる。だから今宗教が統合しようとするんですね。カトリックを中心にして宗教統合、WCC とか WEA とかこういったものの動きが全部自分の宗教、ね、まあ、他の宗教にも全部義があるって、熱心だって、 これが善悪の知識の木の実です。それでじゃあ私たちは一生懸命やってるから一つになりましょうという、これは宗教道具。最後イエス様の再臨の前に来るのは宗教道具ですよ、うん、だから神の木というものは無視して自分たちの木というものを立てようとする。三節、四節、
キリストが律法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められるのです、
うん、じゃあキリストがこの律法を終わらせたと、完成した。私が律法を発揮するために来たんじゃなくて完成するために来たと言われますね。だから律法の完成が神の木ですよ。この律法の木はイエス・キリストが律法の完成。だから旧約全体が何を言おうとするかキリストを言ってるんです。イエス・キリスト、うん、この律法を終わらせられたので信じる人がみんな義と認められるのです、ね、このように信仰、神の義は信仰と関わりがある。信仰、私たちは自分の行いじゃなくて信じる神様が完成されたことを信じる信仰の木です。コセス、
モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています、
うん、このモーセは律法による義、律法の義はその義によって生きると、このモーセはそれを言ったんですよね。何によって生きるか、神の義によって生きるか、自分の義によって生きるか、その義によって生きるって。6節、
しかし信仰による義はこう言います、あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない、それはキリストを引き下ろすことです、
うん、イエス様は私たちの罪のために十字架につけられ、葬られ、御霊によってよみがえられました。これは私たちが信じる信仰によって同じくキリストと共に十字架につけられ、キリストと共に葬られ、キリストと共によみがえり、天にイエス・キリストと共に座らせてくださっています。これが全部何でしょう。私たちがしたことじゃなくて信仰によって、キリストがしたことを信じる信仰によって私たちはこのようになったんです、うん、そのように霊の世界はこんなものよ、ね、霊の世界。だから信仰というものは霊の視線です。霊の視力です、ね、この信じるということは霊で見ることよね。だからイエス様がこのようにされたこと、それを信じて見て同じくなるんです。それなのに信仰による木はこう言ってます、あなたは心の中で誰が天に昇るだろう。人間がね、私が天に昇るというそのような話ですよね。これはキリストを引き下ろすことだと。キリストがなさられたことを人間が引き下ろすこと。まだ7節、
また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない、それはキリストを死者の中から引き上げることです、
うん、じゃあ誰が、人間がね、人間が黄泉に下る、自分がやった、自分が黄泉から蘇る、そんな人間はこの世に一人もないのよ。全部死んで墓があるんです。イエス様だけが死んでよみがえられたんですよね。だからこのイエス様がなさったこと、人間がなさることができるか、それを言っていることですよね。そんなことはできない。ただ私たちはキリストがされたこと、キリストは神様です。 これはされたこと信じること以外はないのよ。その次、
ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。
だから御言葉、御言葉はイエス・キリストですね。イエス様が御言葉が人間となって来られて、十字架を背負って葬られよみがえられた。これが福音の御言葉です。その福音の御言葉が私たちの近くにあるって、口にあるって、その口と心はつながってる。心にある、心にあるものが口に出るんですね。だからこれは私たちの述べ伝える信仰の言葉。何を信じるか、何を信じるか、この御言葉を信じることよ。御言葉はイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちのために十字架につけられた、そしてそれを葬られた、よみがえられた。それを信じることよ。それを心の中で信じて、ね、口で、心と口はつながっている、心にはもう7章一番終わりのところにから私たちは見たんですけどね、8章とか全部心に何がある？私の霊がある、御霊がこの私たちに御言葉を教える。それで私たちが、ああこれで私は神の子だということを聖霊が私の霊に語るんですね。それで、アーバー父よと呼ぶと、そのように言ってるんですね。9節、
なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。
これが救いですよね。これが神の木です。人間の木と神の木はこれで違うんですね。神様がなされたこの恵み、イエス・キリストですね。イエス・キリスト、これが神の恵みです。私たちができないことを神が知ってくださった、この恵み、十字架につけられること、葬られること、よみがえること、これは人間ができないことよ。神様がそれをされたんです。これが恵みです。それを、恵みを私たちが口で心に信じたから、この口で告白するんですよね。イエスを主として告白する。じゃあこのように告白できるのはね、絶対人間の力ではできないんです。この信仰というものは賜物よ。聖霊様から与えられる賜物よ。聖霊様は水と血によって来られた方、このイエス・キリストですね。それを証しする。だからこの聖霊の証しが私たちの心の中でないと、私たちはイエス様を信じることは不可能よ。だから聖霊によらないとイエスを主として告白できない。だから自分で告白し、自分で信じたと思うけど、そうじゃないんですよ。私たちがイエス様を信じるのは聖霊よ。だからこの救いというものは三位一体のこの神様の働きよ。父が私たちを愛された、ね、このサタンに支配されている人間を愛して、自分の一人子、御子を送る、ご自分と同じよ。それを送り、その方が十字架につけられ、ね、それでよみがえり、それを誰もできないのよ。それを、ね、2000年前、33歳のある青年が十字架につけられたことと、私と何の関わりがある？ その関わりは御霊によってのみできる。御霊が証しするから。水と血を持ってこられたイエス様、この水と血を証しする聖霊、その聖霊によって私たちがイエスが私のために十字架につけられ、血を流し、水と血を流されたと。これが信じることができるのは不思議よ。私の霊が生かされてないと、ボノゲンしないと絶対不可能よ。これがこれが宗教と信仰が違うところね。神の木と人間の木がこれで分かれる。だから神の木は三密体、神様の働き、人間の力ではこれは信じることは不可能よ。私がどうしてよく分かるかというと、私が管理、神学大学をそこ냉천동というところに通ってました。夜は불광동というところで、あの순복음중국인のところに、夜はひよひよとして、昼は냉천동冷たいところで、神が死んだとかね、もう仏教と会話とか、もう本当にこう精神分裂が起こるくらいでした。その냉천동というところには、イエスを信じるこの教授がね、あとで一人、정가와という牧師が一人来た。もう彼をいじめていじめて追い出したんですけど、全部信じないのよ。全部哲学を言ってる。彼らは信じることは不可能。だから私がイエス様を信じるかどうか、ある哲学、有名な변선안という教授がいたんですけど、その人に言ったんですよ。あの教授がね、それがものすごく、まあ、怒りがあったみたい。それでこの私の後輩たちに、お前たちの先輩の中でキム・イルというものがいて、私にイエスを信じるかと言ったそれがね、あの박동찬というあの有名な일산管理、あの教会のね、牧師、私の後輩です。その先生が、その教授のね話をずっと知ってくれたんですね本当にイエス様を信じることは不可能よ。哲学で信じることはできるか。皆さん、神学を信じてはいけません。神学にはもうイエス様を信じることはできないのよ。そこで神学の光でイエスを主だと告白、不可能よ。誰一人イエスを信じる人がなかった、ね、過激な若い教授はこのように言いました。どうしてイエスの血だけが私の救いなの、ブダの血はダメかと、そのようにも言ってる、本当にそういった人たちでした。そういった人たちがね、神学を支配してた、ね、キモンド先生が彼らと戦って、彼ら、まあ、あとはもうなんか변선안牧師は追い出したとか言ってるんですけどね。皆さん、宗教統合を信じてはいけません。彼らには聖霊の証しがないのよ。だからその話をする、 WCC で変なね、宗教のあれを招いてやってるしね。医科大学教授はもういろんな 礼を読んで、そのことがどうしてでしょう。彼らには聖霊の証がないから、イエスを信じるということは普通にはない。聖霊の証がある人たちはイエスを信じる。小さな子供、今このうちのね夜に小さな子供たち来て今説教もするんですけどね、もう彼らはイエスを信じてる、聖霊が下ってるから。エモル大学とかもう有名なアメリカの大学を卒業して、神学というものは何でしょう。今の現代神学全部哲学の上に建てられた、砂の上に建てたもの。聖霊が認めない。岩の上に建てる岩はイエス・キリストですよ。イエス・キリストを証しするのは聖霊よ。それを認めるのは天の父よ。三位一体神様以外は神の義になる道はない。主説、
人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです、うん、
これが簡単に見えるでしょ。聖霊の働き、この岩なるイエス・キリストの十字架よみがえり、天の父の愛、送った天の父の三位一体神様の働きによって私たちの心に霊が信じて、この口が告白するようにするんですよね。これが救いなんですよ。だから、ね、私たちの救いは簡単なものじゃないよ。天地万物を作られた主の恵みを、恵みによってそれを信じる信仰によって救われている。いや、興奮しか残ってない。私がちょっと長くするとある牧師は食事が遅くなるって私の説教聞く人が多いんですけどね、そのようなことを言ったじゃあ注意せす、
聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない、
うん、じゃあイエス様を信じる人は失望することがない。イエス様を信じるということは簡単なことじゃありません。勉強しても信じることは不可能よ。だから彼らは変な話をする、うん、仏教と会話するんだとかイスラムと一緒になるんだとかそういった話をする。12節、
ユダヤ人とギリシア人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです、
うん、恵み、13節、
主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。
アーメン、ね、主の皆を呼び求める者は誰も救われる。これはもう一度強調するけど、三位一体神様の借印ですよ。私たちの中で、ね、主の皆を呼ぶことができるようにしてくださる神様の借印です。これが救いなんですよ。これが、ね、ボノゲインで、これが第二の創造ですよね。13節、14、
しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう、うん、述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう、
うん、今どんどん順番に言ってるんですね。私たちが信じたのは聞いたからです。聞いたのは述べ伝える人がいたからです。この述べ伝えてることは使わされてる人がいたからです。今日のこの選挙チームのようにね、日本に送られている人々がいたから、そのように伝える人、それで中古説、
使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足は何と立派でしょう、
うん、 良いことを知らせ、これは福音でしょう、御言葉です。イエス・キリストです。16節、
しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです、
うん、じゃあこの信仰が聞くことからなんですけど、聞くことはもういろんなものを聞いているんじゃなくて、キリストについて、だから旧約聖書は全部キリストのことよ。キリストによって完成されたもの、影なんです。影、それその完成はイエス・キリストです。だから旧約聖書を読むときにいつもイエス・キリストを入れて読んで、これの完成はイエス様だと。18節、
でもこう尋ねましょう、果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた、
うん、これはまあキリストの言葉を全部全部知り渡ったということね。中級節、
でも私はこう言いましょう、果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています。私は民でないもののことであなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる、
うん、じゃあ無知な心、国民は異邦人ですね。私たちは何も知らなかったんです。このイエス・キリストの福音を聞いて信じて、まあユダヤ人たちはあら、これなんだろう、彼らがアバと呼んでる、アバ父よという、自分たちはこのイエハブハというユンヘンワイヘンという四文字に対してね、神聖四大文字なんですけど、そのこの文字は絶対読むことはできない。そこにはその四文字を見るともう降臨になって、アドナイと、主よと、それで終わり。それは後でそれをもうイエホバだと言ってる人もいるんですけど、そうじゃなくてイエハブハということはヤウェですよ。ヤウェ、ヤウェという四文字は彼らは読み方は知らない、だからそれをどんな読み方か、私たちはヤウェとよく読んでるけどね、それもアバ父と読んでるけど、彼らは絶対読むことはできない、このあれは第三の戒め、それを主の皆を乱れ唱えてはならないという言葉を間違って聞いて、その四文字に対していまだにも呼ばない、ね、しかし私たちがヤウェだと言ってるし、パパだと言ってるし、妬みが彼らにはある、このね、アジアの人々がそのようにすると彼らはわー羨ましがってる。日本、韓国、ね、中国の人々、アジアの人々がイスラエルに行ってアバと呼んでる、これが妬みですよ。妬み、私たちは読むことはできない方を彼らはパパと呼んでる。聖霊よ、聖霊、まあイスラムもユダヤも全部唯一神、もちろん私たちも唯一神を信じるんですけど、私たちは三位一体神様を信じるからこれができるのよ。けど彼らはただ神様は唯一だと、それだけ、父だけ、だからイスラムもそれを信じないんですね。だからあの黄金のドームの中を私が以前は入ることができたんですよ。 行って入ってみると、この黄金のドームの上がね、アラには子がない、アラには子がない、アラには子がない、このように書いてある。そのような人々だからね、自分が義を獲得しなければなる。しかし私たちは子がある。子だけじゃなくて、その子を明かし照らしてくださる聖霊がおられる。子が全部してくださいました。私たちができないことを神がしてくださいました。これが後で、注意書で見るとね、妬みだと、ユダヤ人たちの妬みだと言ってる。20節、
またイザヤは大胆にこう言っています。私は私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。またイスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して、私は一日中手を差し伸べた。
彼らに未だにもずっと手を差し伸べてるんですよ。彼らは未だにも不従順してる。子に対して怒りを持ってる。もちろんその子に怒りを持たせるために、サタンがいたずらしたのがカトリックの十字軍でしょ。マルティン・ルーターの教えでヒトラーが600万人を殺したんです。これが、ね、子イエス・キリストに対する怒り、見振りをさせる、彼らがイエスを主として迎え入れたら、イエス様は来られるんですよ。サイリンですよ。バルカバーバッシャーマドナイという時に主が来られるから。じゃあ、私たちは地の果てであるイエルサレムに福音を届ける、ね、イエルサレムから福音が始まったんだから、地の果てはイエルサレム、イエルサレムの平和、このイエルサレムの平和はイエス・キリストによって本当の平和が来るんですよ。イエス様の再臨です。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。